こんにちは。
こんにちは。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今回はですね、遥かな章岡本キャンパスからお送りしております。よろしくお願いします。
お願いします。
はじめに、自己紹介していきたいと思います。江南大学社会学科の浩司です。
まなみです。
なみです。
ゆいです。
今回はですね、この4人で、お送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
突然ですが、最近日本で中国人観光客の方をたくさん 見かけることはないですか？
そうですね、
少し前から結構たくさん来られてますね、
はい。三宮でバイトしてるんですけど、まあ、すごいですよ。三北通りとかもう、あのステーキランドの前とかもうわーいますからね。まあ、今はちょっと少ないですけどね。ちょっと前ですね、あの爆買い爆買い言うように多かったですね。
そうですね、はい、私梅田でバイトしてるんですけど、結構中国人のお客さんが来られるんですよね。
梅田でもですね、正直見分けつかないですけどね、韓国とかね。
一見同じように見、まあ、自分たちだから分かるけど、多分他の国の人から見たら、ね、中国人も日本人も似たような同じように見えてるかもしれませんね。
そうですね、
中国人と日本の交流が身近になった今、何か感じることはありますか？
交流、中国人と日本の交流、そうですね、
実際来られてる人を見て何か感じたこととか、
そうですね、ああ飲食店で働いてるんですけど、まああの頼む量が、そうですね、頼む量がすごいんで、食べられへんやろぐらいの量絶対注文してくるんで、そうですね、あの、まあ、厨房してる時とかは、まあ、まあ大体中国人手羽先を好んで食べられるんで、手羽先通るとね、あのちょっとなんすごい量の手羽先通ると、あ、中国人来たんちゃうかなっていうのは、そうですね、なんか働いてて感じることですかね。
ああ、なるほど。じゃあ残してる人とか結構おるんですか？
そう、もうすごいですよ。もう別にね、もう仕事やからするけど、机のことをね、あの大きいゴミ箱やと思ってると思いますかね。
まなみちゃんは中国に留学に行ってたそうですが、中国人の方が食べ残す理由とかなんか知ってますか？
はい、私は去年約9ヶ月中国の遼寧というところに行ってたんですけど、中国では遼寧、はい、上の方です。北朝鮮の方、近くの上の方、北の方に行ってました。中国では日本と違って食べ残すことがテーブルマナーの一つになります。日本ではきれいに食べ残すこと、きれいに食べきることで、あのがテーブルマナー当たり前かもしれないけど、中国人は残すことで、この食べきれないほどのごちそうをいただきました、お腹いっぱいですっていう気持ちの表現になります。
じゃあもし完食してしまうとどうなるんですか？
完食してしまうと足りなかったっていう意味になりますね。はい、ごちそうさまの意味を表します。まあでも最近の若い子たちは食べきる子も増えてきて、少し変わってきているんですけど、中国少し変わってきてるんですけど、中国では昔からそういうテーブルマナーみたいなものがあるみたいです。
じゃああれなんですかね、僕の焼いた手羽先が美味しかったから残してくれ
た、ね。そういうことになりますね。美味しかった、ごちそうさまっていう意味になります。
シェシェ。
じゃあどれぐらい残すのがいいんですか？
そうですね、大体例えばチャーハンとかで言うと一口で食べきれないぐらい、レンゲですくいきれないぐらいの量を残すこと、はい、ちょっとじゃなくてちょっと多めに残す、
ちょっと多め、
はい、若干残すじゃなくて、ちょっとのガッツリ残したって分かるぐらい残すマナーになってます、はい、
すごいね。そんなね、差で、同じアジア人にね、差出てきたんですかね。
だからその残すことを見越して、初めからもう一気にたくさん注文します。もう私も向こう行ってる時に何度かごちそうしてもらったことがあるんですが、その連れて行ってもらった時は本当にびっくりするぐらいの量を一気に注文して、もうテーブルには 4人で行っても4人では食べきれないぐらいだろうっていう、あのその中国の大きい
あの丸いテーブル
そうにもう乗らないぐらい乗らないぐらいたくさんの量いっぱい注文して、もう多い時も3分の1ぐらい残したりとか、そんな時もすごいもったいなく感じるんですけど、まあ、それは中国ではそれが当たり前で、どこのレストランに行っても周りのテーブル見てもみんなそういうお客様ばっかり結構残される人が多くて、もうどこももう料理がパンパンに机の上に乗っているっていう状況見られました、たくさん、はい、
じゃあつながりますわ、やっと。
そうですね、これ知らなかったら普通にえなんでもったいない、たくさん頼むだけ頼んでもったいないって思うんですけど、こういうの知ってると、あそういう意味、中国と日本でやっぱりちょっと違う考え方でそういう理由があるんです。
ほんじゃあ中国人の、まあ、さっき言ったけどその食べ終わった後結構散らかっているっていうのも意味あるんですかね。
そう、それはなんか日本人はちょっと食べ散らかす、テーブルを汚したりするとちょっと失礼に当たるような感じがするんですけど、中国ではそれも一つのマナーになります。
あ、そうね、
と日本だったら魚の骨とか、あとゆで卵の殻とかもし出てきたら、あの自分のお皿の端っこに置いたりとか避けたりとかして下げると思うんですけど、中国の方はその骨とか殻とかをもうそのテーブルの上そのまま置きます。
あ、だいたい枝豆落ちてます。
そうです、
枝豆殻です。
そうですね、殻だと殻入れがあると思うんですけど、多分殻入れに入れずにそのままテーブルに、
ね、
はい、置く感じになります。
机っていうから家、
そうですね、机というから家みたいな感じになりますね。
渋いね。
私は向こうで寮生活してたので食堂だったんですけど、まあ、自分でプレートを持ってご飯をそのもらいに行って自分の好きなところの机を選んで置いて食べるみたいな感じだったんですけど、一緒に食べている子もその魚の骨とか卵の殻とかはそのプレートの上に置かずに机に残していって、でそこのさっき言ったんですけどご飯は残すので、その残ったご飯とプレートだけを持って下げに行く、だから机には殻とか骨とかずっと残った状態で、それを後でその食堂の人が掃除するみたいな感じで、私も初めて行った時はもうびっくりして、うん、なんでそんなものだけ残すんやろうと思ったんですけど、それにもちゃんと理由があって、はい、マナーの一つになります。
あ、 そう、
その理由とかは、中国の人とかはその机じゃなくてお皿の上に残すことが汚いという考えになるみたいで、また料理が美味しいから余計なことを考えずに楽しめました、美味しかったですっていう感謝の気持ちを込める表現になるみたいですね。
日本人はそういうこと知らんから少し汚いと感じてしまうかもしれないけど、まあ、たくさんの頼んで残すことで食べ散らかすことも感謝っていう意味を表してるんですね。
そうですね、日本だといただきますとかごちそうさまとか、こうやってあるいう言葉、ちゃんと表現する言葉があるじゃないですか、だけど中国以外もそうだと思うんですけど、やっぱ言わない国もあって、で中国もまた言わない国の一つなので、それを表現するテーブルマナーの一つになるのかもしれません。
でも知っとかなダメですね。
そうですね、知らないとやっぱびっくりする、私も初め知らなくて、日本に来られてる中国人の方を見たらなんかえなんで、なんか結構散らかして帰ってるで終わるかもしれないですけど、向こうに行ったらみんながみんなそうなんですよ。だから逆にえってなって、でそれを聞くとこれが当たり前なんだっていう、そういう違いがあるのを分かってるのと分かってないので、やっぱり見方とか考え方とかすごく変わってくるので、やっぱりそういうのをすることは大切なんだなと思いますね。
ね、そうも思います。じゃあ僕ら旅行したら綺麗に食べたら変って思われることですか。
そうですね、私たちと一緒で、うん、中国行った時に変とは思わないかもしれないけど、
日本人やってなる
か、うん、なるかもしれませんこれ綺麗に食べちゃってるけど大丈夫みたいな感じになるかもしれない。もしかして向こうの人はそう感じて、こっちが感じてるのと同じように向こうの人も多分日本人のことを見て思ってるかと思う。
まだ食べちゃうみたいな感じ、
ね、あ足りなかったみたいな感じになるかも、なるかもしれない、でもっと頼めばいいのにとか、そういう感じになっちゃうかもしれないですね。
じゃあノーサンキューアイムフルン、もう無理みたいな。 そうです。時も思われ
る。そうですね。
じゃあ中国でしたらいけない食事のマナーって何かありますか？
中国でしてはいけない食事のマナーは、お皿を持ち上げてはいけない。日本だと大きいお皿から自分の小皿に移してそれを食べるかもしれないですけど、中国はそのお皿はもう持ち上げずにそのまま食べる、持ち上げちゃダメっていう感じになりますね。それは多分中国だけじゃなくて他の国でもきっと当てはまる国はあると思うんですけど、日本では当たり前のことも他の国行くともしかしたらあれこれちょっとマナーおかしいんじゃないみたいな感じで思われてることもあると思います、ね、きっと。
じゃあ、 あれなの、お茶碗を持ち上げるけどさ、日本人、
はい、
けどなんか大きいお皿別に持ち上げる。
で、お皿大きいお皿
魚とか
は、
あれは
え、でも
お前全部持ち上げるの？中国に
持ち上げないです。
全部
とか鳥皿あるじゃないですか、いわゆるちっちゃい、
うん、
いっぱいおかず、なんか中国って真ん中の回るところに大きいおかずをこう
ゴンゴン
いっぱい置いて酢豚とか、
ね、
で自分の手前に鳥皿が何個かあって、でそれを移して回して、まあ、取るじゃないですか。その自分の鳥皿を持ち上げない。
あ、なるほどね。
だから基本的にお皿を持ち上げないと思うんですよ。多分これを回して済むから大きいお皿もこう入るみたいな、渡すこともないし、食堂にも普通にその回る机があるんですよ。でもレストランだけじゃなくて食堂にもちゃんと回るのがあって、なんかその普通はプレート持って自分のところで食べるんですけど、なんかそのゲストが、なんかちょっと短期の留学生来た時とかは、そういうちょっとちゃんとしたテーブルが4つぐらいあって、でそこにちょっとなんかいらっしゃいませみたいな、なんかようこそみたいな、ちょっとご質を出すんですいっぱい。その時も学校でもちゃんとそこに出して、で取り去るみたいな感じです。
熱烈歓迎じゃん。
あ、そう、いっぱいいっぱい出して、食べきれないぐらいいっぱい出して、でお皿を持ち上げずにくるくるくるくる回すみたいな。
食堂でそんなの。
そうです。だから結構多分当たり前、それがどこでも当たり前って感じ。
もうちょいうまいことしたらもっと人入りそうやね。丸がいっぱい
うん、まあそうかもしれないけど
そんな話してへんな。で仕上げ変と、もうね、スープとかもですかね。全部が
レンゲが絶対ついてるから、もう基本的にもうお椀は持ち上げずにもうレンゲですくって、でそのためにもしかしたらレンゲあるのかもしれないし、やっぱそういう考え方からできてる。一応レンゲの持ち方とかも決まっていてあるんですけど、あんまり詳しく、ね、あんまり言われたことないんですけど、一応あるみたいで、やっぱり日本のお箸の持ち方と一緒で、電源もしっかり持ち方とかある。
意外と若い人そういうの知らんと思っちゃいます、
うん。知らないと思うし、最近やっぱりその日本に来てる人がそのいっぱい増えてきてるから、多分周りの国とか見てやっぱり食べ残すのやめた人とかも増えてきてると思うし、やっぱりだんだんそうやって変わってきてるとは思います。なんかクラスメートの子に話しても、なんかそういう人大人はいっぱいいるけど、私はあんまり好きじゃないみたいな、もったいない感じるからみたいな言ってる子もおったし。
変わってきてるんですね。
そうですね。でもやっぱり知ってるのと知らないのでは全然変わってくる。
そうですね。
そうですね。同じアジアで近くの国だし、お箸を使う文化も同じだけど、テーブルマナー一つとってもこんなに違いがあるんですね。
調べてみたらもっと違いありそう。
他の国、中国だけじゃなくてもそれこそ韓国とか。見た目やっぱり中国と韓国と日本って似てるかもしれないけど、違いがいっぱい見えるかもしれないです。
じゃあ
旅行せな分からんですね。
じゃあ旅行する前に調べといた方が、なんか自分たちも現地の人も気持ちよく食事ができるかも。
そうですね。
そうですね。そうですね。もう時間なんでね。まあ。
これを機に皆さんも少し気になる国のテーブルマナー調べてみてはいかがですか？
そうですね。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。チーム B4 のコージさん、ナミさん、マナミさん、ユイさんのトーク、すっごい面白かったですね。マナミさんが留学をしたのかな。でそれで中国行ってみたら、いろんな習慣があって、でも全部その習慣には食卓のマナーには理由があると、その理由を一つ一つ話してくれて、なるほどなと思いました。